アイボン
幼稚の
おねます、なんと76回、
はい、おねます、
はい、
76回、
はいはい、リスタートして一気に3本撮ってる
言っちゃうね
言っちゃう
言っちゃうね
言っちゃう。なんか意外と、うん、あれですね、ブランク長かった割には全然話せますね、
うん、つらつら喋っちゃいますよね、
うんうん、ほらやっぱりちょっと一時期私おかしかったじゃないですか私おかしくて、
はい、
で幼児さんとかに怪我な感じで、
そうですね、
思われてたじゃないですか、
は
い、
まあ躁鬱な人間だってことは知ってるんですけど
あっこまでって
あっこまで谷が深いなっていう、うん、ね、マリアナ海溝
知り合って一番の谷じゃないですか。
そうかもしれないですね、
うん、
20代前半の頃もかなり病んでたって話だったんですけど、
そうそうそうそう、うん、
それを知らないので自分は、
そうそう
そ
う、
その後のアッパー期しか知らないので
そうですね、
倖田來未さんのね、
そうです
ね、おかげだった頃 の、
そうそうそう、
アッパーな頃しか知らないので。
そうだった、薬飲んだの久しぶりだったもん
薬
薬薬え、ちゃんと処方された薬ですよ
どのトーン
そうそうそうそう、
デパス的なやつね。
そう、
うん、
飲んでたのはですね、ドグマチールとお薬と、うん、
はい、
あとたまに本当にヤバかった時はソラノクスっていうのを飲んでて、
うん、へ、あ、強さが違うんですか。
そうそうそうそう、
ドグマチールはなんか聞いたことあります。
ドグマチールはね、
あれもともと胃薬ですよね。
そうそうそうそう、うん、だからあれ飲むとめっちゃ食っちゃって、
うん、
それで太ったりもしました
パンパンに
パンパンに、そう、それ、うん、うん、そういうのをやってた時期がありましたから、うん、だから結構な谷でしたね、
今回、
うん、うん、ね、うん、だから今でもちょっと正直やっぱり陽一さんとこう話をするときに、うん、なんかオブラートに包まれてないかみたいな、
オブラートに、
オブラートに包まれてないかとか、
うん、
なんかちょっと本音を隠してないかみたいな感じの、
うん、疑心暗鬼、
疑心暗鬼になるときはあります今目の前にして 目を皿のようにして言ってますけど
死んだ魚の目でこいつは何か裏があるんじゃないか。
そうそうそう、
はい、
うん、でもやっぱりね、うん、ちょっと距離を置こうみたいな感じでされてないかっていうのはちょっと思っちゃったりしますけど、はい、
うん、
最近は割ともうなんか戻ってきたって思ってもらえてるのかなっていう
副長をね、うん、はい、うん、してますよね、
うん、
僕はあんまりそんな表裏あるタイプではないと自分では思ってるんですけど、
まあそうかも、
結構漏れちゃう方です ね、
そうですね、
気持ちが
、うん、
嫌いな人にすごい嫌いだっていう態度を出してしまうので、
出しますよね、
あんまりいないんですけどね、
うん、
嫌いな方って、
うん、
本当にわずかしか、
確かにその、はい、僕のああいう時期も、
うん、
担当直入に言ってきましたもんね。
そうですね
なんて言われたんだっけな、
うん、思い出せますか。
あなた最近分が悪いじゃんって言われたんです
あの自分と、
うん、
アイボンさんと、
うん、
老いの3人の中で、
うん、
今一番下だよ
って、そうそうそうそうそうって言われましたね
すごいイライラしてたから、
うん、すげえ言われたと思って、
はっきりとね、
分が悪いって何って思って
そう、オブラートに包んでるんだよね、
うん、
その下だよっていうのをオブラートに包んで部下悪いって
言
ってる
けど、
結局下だよっていうのも言ってるんだよね。
そうそうそうすごかったですね。でもああいうふうに言ってくれたおかげで良かったんだと思います。で、あの時なんかそれまでの自分だったら割と、はい、あれじゃないですか、なんかじゃあいいわみたいな感じになってたんですけど、
うん、
私人間活動中だったなので、
はい、
どこが悪い教えてっていうテンションになったじゃないですか、
うん、なった、
あれ、
うん、
珍しいですよね。
すごい怖かった
あの時どんな気持ちだったんですか。
あなたは今部が悪いって言ってるのに、
うん、
どこが悪いのか教えてって怖いよだってそれはさ、
うん、
別れやっていう話だから、
うん、
別れやって言ってるのに、うん、分かんない教えてっていうさ、
うん、
本当に病んだドラマに出てくる登場人物みたいな
やばい女みたいなね、
うん、
やでも、
はい、
本当に分かんなかったんですよ。だからみんなが何を気にしてるのか分かんなかったんですよね、
う
ん
う
ん、
だからそれは、うん、病んでるんでしょうね、
うんうん、
みんなが何を懸念に思ってるかが分かんない
って、そうそうそう、分かんなかったんですよ。そうそう、当時の時ってだからそのみんなが軽減に思ってることが関係ないじゃんっていう気持ちが強かったなと思うんですよ、うんうん、
これは私の個人的な、
うん、事情であなたたちには関係ないでしょって思ってたんですけど、はい、だから今振り返ってみるとだからみんなの気持ちはだから自分の仲のいい友達がそういうことをしてるのを見てるのは嫌だっていうような気持ちなのかなって思ってるんですけど、うんうん、どうでした、答え合わせ、
そういうことラジオでは語られない、
そう、ね、
この1年
そうそうそうそう
半の
そうです、
アイボンさんの、
はい
はい、これはね、
はい、
仲のいい方と直接ね
、うん、
飲み会などで
そうですね、お話しするような機会があれば、
はい、酔っ払ったアイボンさんがね、
はい、
つつけばいくらでもモレモレと口から若漏れが出てくるんで
若漏れいやーこれは言えないだろうな、ま
あ、人によるって感じですかね、
うん、
まあでもね、その、
うんうんうん、
まあ、明けっ広げにね話すだけが、
うん、人生ではない
の、人生ではないんで、
はい、
はい、
そうなんだ、
はい、
実はそんな風に思ってたんですね、
うん、怖い、
怖い、
気持ち悪い何こいつあのジョイマンのなんだよこいつっていう、
あれ、ね、はい、そのネタちょっとよく知らないんですけど、
本当ですか、なんで知らないの
芸人さんあんまり見てる、
あ、女芸人しか好きじゃないからね、
うん、そうそうそう、まあ、でももう、
はい、
そう、そんなにおじさんに私は何が分かんないから教えて、電話していいって言ったよね
仕事中、
仕事
中昼間昼下がり、
うん、ちょっと時間見つけて電話していい、
はい、でもいいよっつって、
うん、
1時間小1時間ぐらい
小1時間そう、うん、話をしたら割と、うん、なんかまあお互いヨシさんも言いたかったことがいっぱいあったと思うので、言ってすっきりしたのかなっていう気がします、うん、なんかあのぐらいからなんとなくこう方針が定まりました
なるほど、
うん、あ、どういうふうにしていけばいいのか、
うん、
どうしたらみんなの信頼を取り戻せるのか、
うん、信頼を失うようなことをしたってことですか、
わかりません
いちいち小言つかかるっていう、
うん、
はい、
うん、
そう、まあでも今はね、
うん、
ちゃんと
前を向いて、
うん、よそろうと、
よそろうといろいろ整理をして、
はい、
うん、やってますけれども、
はい、
うん、その間ヨジさんはどんな風な暮らしをしていたんですか、
はい、どんな暮らし、
うん、
この 1、2年
ですか、なんかコロナ禍の間とかってロマンスがあったりだの、
ロマンスないですね、
ノーロマンス、
ノーロマンス、
ロマンス、
まあ、ロマンス、
ちょいなんか、
はい、
なんとなくみたいな話してませんでしたっけ、
まあなんとなくみたいなことは起こるんですけど、
うん、
あのなんか詰めないというか、
まあなんか言ってましたもんね、はい、あの新しく好きにならないみたいな
あ、前回ね、
うん、
新しく、そう、新しく何かを好きになるのって本当に骨が折れるんですよね、うん、
それは人も、
人もですね、あの友達とか、
うんうんうん、
より親密な友達とか、
うんうんうん、
まあ、親友とか、
うん、
っていう、こう段階はあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、友達っていうところで言えば、
うん、
すぐ なりたいと思うんですよ、
うんうんうんうん、
友達大好きみたいな、
うんうん、
一緒に楽しい時間を共有できる人も好きってなるんですけど、
うん、
そこから一歩踏み込んで、
うん、
一歩も二歩も踏み込んで、
うん、
もう生活に入り込んでくるみたいな、
あ、それは恋愛的な
話か、はいはいはいはい、
そうか、
うん、ってなってくると、
うん、
違う回路が動くんですよね、なんか
確かにそういうところあるな昔からなんかそれ両立させられないんですかね、うん、別になんかそう、別に恋愛しないよって言ってるわけじゃないですけど、
はいはい、
でもなんかせっかくね、表になるんだし
言い方
急にトゲ
言い方ね
急にトゲ、やっぱりなんかいいって言ってくれる人は、はい、それにやっぱいるじゃないですか、
アイボンさんだって表になるじゃないですか、
ね、誰も教えて、憧れられない人なのに
憧れられない人ってすごいね、
うん、
よく下回ったね、
うん、憧れられない人でもね、憧れられない人だったらまだいいんですけど、はいはい、あのもうちょっといいかとか言い方を変えると、はい、人望がないになるんで、すごい悲しいんですよね。傷つきません、人望がないって。
40何年も生きてきてるのに。
本当それきつくないですか。
あ、確かにね、うん、仕事頑張ってるのにね。
そうですね、
仕事頑張ったのに、
仕事頑張ってるのに
人望ないって
、人望がないって辛いですね。
辛いですね。人望がないってことは人がついてこないってことですもんね。
そう、そうなんですよ。でも確かに仕事でも、うん、あれかもしれません、私あの、うん、どっちかズバズバズバズバいろいろやってしまう方なんで、はい、
ズバリ言うわよ、
ズバリ言うわよなんで、うん、あんまり部下に慕われてないと思うんですよね。怖がられてる。
あ、まあ、でも役回りとしてはそういう人もね、
まあ、そうそうそうそう
必要って言うじゃないですか。
今のだからボスがどっちがらかというと人たらしみたいな人なんで、あ、まあ、そのだけど、まあ、ちょっと抜けてるところもあるので、うん、それをサポートする、厳しくいくっていうポジションでやってますけど、うん、まあ、ちょっと私の話はいいんですよ。
そういうポジションにいる自分に対してちょっとエツに入ってるとこないですか、う
ん、あります
職場の厳しい女上司みたいな
ことをやって、私はこれでいいみたいなな
んで分かっちゃうんだろう、
うんうん、であの部下の、はい、あのね、うん、飲み食いしてるお金をこっそり払っとくとかね、
うん、ああそういう、いい女だから、
ね、そういう女だからそういうのをやっちゃいがちですね。
アイコンさん払ってくれたんだ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうえっつって
お会計もお済みですよみたいな、
うん、そうそういうところに憧れがち、そういうのをやりがち、
そういうのにしびれる、憧れるな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう人から好かれるので、
いやいやいや、
なんかそういうロマンスとかあってもいいんじゃないかなと思って。
そうですね、だからその、うん、ロマンスの入り口を見せてくれる人はいるんですよ、やっぱり、うん、あのその人のロマンスの入り口を、
うん、
私のロマンスの入り口ここですみたいな、
うん、
そ見せてくれる人がいて、
うん、
で自分がそこにね行けばいいんですけど、うん、
はい、
足が重たくなるんですよね、ずんとエコーズアクト
3光一くん
重たくて動かない
なんででしょうね。いやでも他にやっぱやれることとかやりたいことがあるから、あんまりそっちに構ってらんないのかもしれない。
なんかすごい、そのそうそう、あのコロナ禍で思ったのは、
うん、
めちゃくちゃシングルタスクだなと思って自分が、
うん、
まあシングルってことはないんですけど、
うん、あんまりいろいろ一気には
同時にやらざるを得ない年齢じゃないですか、うん、いろんなことを、はい、だから同時にはいろいろやるんですけど、うん、あのこれとこれがあるから、うん、これやるのやめとこうみたいな気持ちがすごい働いちゃうんですよね。
わかるわかる、それは。
そうだから、この1月2月3月って仕事すごい忙しかったんですよ、
うん、
で一方で週末その音楽関係のことがいろいろありがたいことにあって、うんうん、でまあいろいろ準備とか してたんですよね、
うん、
でそのせいなんですけど、
はい、
あの年明けに買ったプレステ5、
はい、
未だに箱から開けてないです
よようやく買えたって言って喜んでて、うん、あ買ったんだと思ったんですけど、はい、まだ開けてないんですね。
あので年明け誕生日2月なんですけど、うん、誕生日プレゼントにと思って買った iPad Pro、
うん、
箱から出してないです
積んでる。
なんでかっていうと、うん、それ開けちゃうとそっちに行っちゃうんです
よ。行っちゃうからね、
はい、自分でもう抑制して、もうこの仕事が落ち着くまで、うん、ちょっとあと週末のイベントとかが落ち着くまでは、は
い
はい、あの自分が没頭するものはちょっと開けないっていう、っていうのが多分、うん、人様に対してもあったかもしれないですね。
あの
友達付き合い以上 の、 そのロマンスの入り口に行かないっていう、
確かに体力使いますもん
ね。体力使いますだし、なりふり構わずやらないとロマンスって楽しくないんですよ。
そりゃそうだ、
いい言葉だからもう一回言っていいですか、
うん、どうぞ。
あのロマンスって、
はい、
なりふり構わずやらないと楽しくないんですよ
まさに金言いただきました、
はい、今は多分エコーかけると思います。
あ、ありがとうございますありがとうございますじゃねえよ俺じゃねえよいやでもそうかもね、だからそうようじさんと自分の違いなんだろうなって考えた時に、
はい、
自分が言うて暇なんですわ多分
そうですか。僕あのそもそも性質が違うっていうだけの話かなと思ったんですけど、
そうなのかな。
アイボンさんは、
うん、
そもそもロマンス体質だから、
うん、
ロマンスがあったらそこに、
あ、確かにロマンスがあることによって他がうまくいくタイプですね、
うん
うん、自分は
ロマンスボーイ、
うん、
わかんないけど
恋してる瞬間、
うん、ああびっくりした、
神様で、
神様だ、
うん、
似てはいないよ、
うん、でもわかるでしょ、
うん、顔は似てた、ちょっと
顔似てたでしょ顔は本当に似てるんです嬉しくないけど、
コーミーにね、
コーミーに、コルミコーミーね、
はい、
だからそう思う、あ、そっか、うん、タスクの一つなんですね、陽一さん、
あ、そうかもしれないです、
うん、
あのきちんと向き合いたいんですよ、うん、やるんだったら、うん、そのだから完璧主義なところがあるんで、
それぞれをきちんと、
うん、きちんとやっていきたいっていう、うん、
自分の場合はロマンスがバッファーになるんですよね、
うんうん、ロマンスがあるんだからっていうので、
う
ん、動機になるし、
そう、
うん、
週末どっか一緒に遊びに行く、うん、だから平日の仕事頑張るとか、
うんうん、
ね、誰かと飲み会に行く、
うん、
相手が誰かと飲み会に行く、だから自分も他の友達と飲み行って楽しむみたいな、
うん、
そう、
なるほど、
なんつうのかな、変な言い方すると、まあ、ロマンスが中心になるんですけど、
うん、
それによって他のパーツが決まっていくので、
うん、気持ちよく滑り出してい
く、そう、全てがうまくいくっていうのが僕の人生のやり方、うんうん、
でそれを分かっていて、うん、それをやれてるってことは、
うん、
自分の人生をすごくうまくハンドリングしてる、
そうなのかもしれないですね、そっかそっか、
だからまあいろいろありましたけど、
うん、
トータルで言うと、
うん、
なんだろうな、いい人生なのかな、あんまなんか、
まあとりあえずね、うん、うまく回ってるのかな
っていう気がしますね、うん、やれてる人だっていうふうには思ってますけどね、
うんうん、なんか陽一さんの場合はそのタスクを全部一個一個やっていかなくちゃいけないんで、
はい、
いつかそのロマンスのパーツっていうのをちゃんと常にある状態でやれるといい、
うん、いい
ですよね、
なんかその、まあ、情報系のお仕事をしてるからっていうわけじゃないですけど、
うん、
インストールなんですよね
なるほど、
もうその人をインストールしないといけないんですよ僕、
はい、
はい、でもインストールするとメモリー食うじゃないですか、
うんうん、常に C ドライブに入れとかなくちゃいけない、
うん、
あれごめんなさい、そういうことじゃなくて
C ドライブね、うん、
C ドライブじゃないです
だ、いいですいいです、 C ドライブで、
え、ちょっと間違ってます、
うん、うん、まあ概ね合ってます、
あ、本当ですか、
はい、シードライブね、
うん、うん、でメモリ食っちゃうから、
メメモリじゃないわメメントモリだから、
ね、メメントモリさんね、
はい、
うん、
そう、
うん、
はい、そうですね、
そっか、
インストールっていう感じになっちゃいますね、
あ、うん、あ、そうなってくると、うん、いやこれ容量大きいなっていう、
うん、
不満が出がち、
そうですね、アプリケーションとして、
なるほど、そう、誰かね、うん、そういったところに挑んでくれる方、うん、募集
募集、まあ押されたら結構すぐ倒れるんですけどね
あ、
でもその時に自分が好きになってないといけないんですよ、
あ、確かに、
うん、だから全然好きじゃないのに押し倒されたら、
うん、
なんだこの野郎ってなるじゃないですか
そのケース何度か聞いてます、はい、
そんな人聞きの悪い、
いやいやいや、でもそれはしょうがないですよ、陽一さんの中にインストールする余裕がなかったんですよ、
う
ん、
そうそう、自分の問題でもあるんですよ、
その時、ね、うん、その
時定期的にね、
うん、
そのドライブを買い替えて大きくしていかなきゃなと思うんですけど、
うん、
まあ、人間そんなにね、
なかなかね、
なかなか、
まあまあでも仕事とかが少し落ち着いたりとか、
うん、
その、
うん、
活動とかが
そうですね、
なんとなく落ち着いてきたら、うん、そういう可能性もあるかもしれないですね。
そうですね、余裕がないとできないっていうのって本当に恋愛の本質なんだろうかとも思うんですけどね。
かもしれない。
余裕がないからこそすがれるものでもあってほしいなとは思うんですけど。
そっか、だからそれを実践してるのは私なので。
そうですね、
真逆、真逆、あの簡単に真逆じゃないんですけど、
うん、そこは違いますね、
うん
うん、なんですか、うん、自分がだからその自分をパソコンに例えたんですけど、
うん、
アイボンさん自分自身のその修正って
なん
本能、まあ、動物的だよね。でもそれってなんか
さ、僕は理性的な人間だと思ってるんですけど、最近いろんな人の分析を聞くと、
うん、
すごく動物的な結果が返ってくるんですよね、
はい、
何なんでしょうね。
いやもうさっきね、さっきかな、うん、マキャベリストって言ってましたけど、
はい、
目的のために手段を選ばないって、
うん、
動物的だなと思うんですよ。
うん
、うん、
そういうことなのかな。
そうですね、
だから一つの成功があれば、
うん、
もうそこからこう螺旋状に全てうまくいっていくっていう感じなのかもしれないですね、うんうん、
これってだからその昔そういう成功体験があって、
うん、
それをなぞってるっていう可能性もあるんですよね、うん、
そうなのかな。
恋愛というかその恋愛の相手が自分に与えてくれるもので、うん、自分がすごく成長できたっていうので、
ああ、うん、それはあると
思いますね。これはすごく、うん、自分にとって恋愛っていうのは大事だっていうふうに思えたっていう、
うんうんうん、だからあとは本質が重いっていうところはあるんでしょうね。
な、重いっていうのはほら茶化した言い方じゃないですか、
うん
うん、
ヘビーという
変わらんわじゃあ、 あの重いってなんかその重い恋愛みたいな、重い女みたいな言い方で使われるけど、
うん、
なんかその事象をぼやかして表現してるなと思って。
なるほど、
うん、だからその重たいっていうことの真意ってなんだろうっていうか、
うん
うん、
それだけエネルギーを使ってるってことだと思うんですよね、
うんうんうん、一番大事に思ってることだから頑張ってるってことなんですよね、
うんうん、だからその頑張りが、
うん、
多分一極集中に見えるんですけど、うん、それにすることによって、うん、そのエネルギーが拡散していくんですよ。だからバッファっていう言い方をしたんですけど、
うん
うん、かなと思います。まあちょっとね、恋愛に関しては
すごい、ね、言葉でしか伝えられないメディアで観念的な話を永遠と
し続けて私たちは、は
い、そういう
ますけども、
そういう番組です。
はい、
はい、
よれに、まあロマンスの話はそのぐらいとして、その他に何か生活で変わったことっていうのはあったりしました？
まあでもマイナーチェンジですよね。
うーん、
あの仕事用のデスクを昇降型にしたとか
立って仕事するやつ、
そうそう、あの、うん、気分転換に立ったとか、
はいはいはい、
あと東京に上京してきて、
うん、
ずっとシングルベッドで寝てたんですけど、
はい、
それをセミダブルに買い替えました。
快適ですか？
すごい快適です
シングルからセミダブルは快適だよね。
めちゃくちゃ快適です。今すぐあのシングルベッドの人はセミダブル以上に買い替えてほしい、うん
まあ、部屋のスペースの問題もありますからね、うん、次のね、
うん、
更新の前に広い家に引っ越していただいて、ね、
おすすめです。
おすすめです、
はい、
うん、
あと何かあるかな、
うん、
うーん、
なんか購入したものとか
購入したけど積んでるものが
そうだあったわ、
プレイステーション5と
iPad Pro。 あの話とかってしないんですか？
あの話、
あのご実家の方の、
ああなるほど、
うん、まあ、まあ、別にしなくてもいいかって感じ。
そうっすね、あまりにもプライベートな話なんで
了解です、
はい、まあ、あれでもアイボンさんの時でしましたっけ？
あれしたと思います。でした、あ、ちょっとします。私の話、私の話は多分してると思うんで、
はい、
あのコロナ禍になって家を買ったんですよね、
アイボンさんね、
うん、
はい、
あ、私は買って、
はい、
2020年に買ったんですけど。
そっか、まだそんななんだ。
そうそうそう、今売ってます。
その家を買って売るっていう一連の中で、
うん、
まあ、その環境とか、
はい、
人付き合いとか、うんうん、そういう部分が変わったっていうのはあると思うんですけど、
うん、
心境的な部分で、
うん、
あの家を買ったっていうところから、
うん、
家を売るってなった時に、うん、どんな変化ありました？
なんかね、うん、一通り経験してんじゃん俺みたいな感じで人生経験積んでるみたいな気持ちになってます。
あ、
うん、
でも家を買うって本当に人生経験になりますよね、
うん、
あまりにも大変で、
いろんなことを考えすぎて、毎日誰かと、ね、
うん、
打ち合わせしたりとかして、うん、本当に面倒くさかったんですけど、うん、そんな面倒くさいこと、まあ、売却の時にもするんですよ、ね、
手に入れるのも大変だし、手放すのも大変だって、
手放すのも大変、もう誰か内見来たら、ね、うん、世話しなくちゃいけないし、部屋も片付けなくちゃいけないし、はいはい、なら売れるようにちょっと雰囲気良くしようと思って、うん、あのアレクサにあの無印の BGM を流させたり、無印商品の店内で流れてる BGM 今アレクサに聞けるんですよ、うん、それを流して、
はい、
なんか素敵な香りのアロマを焚いたりとか、うん、いろいろやってましたね、
はい、
っていうのがあったりして、一通り経験してみて、いやなんか楽しかったですよ。
うん、
楽しかったって言うと心境になるのかな、
うんうんうん、
なんかいろんなことが凝縮した3年間でした。
うん、なるほど、
うん、あ、まあ、そうプライベート の、 そのロマンス的な話をすると、だから、
うん、
あの9年、ね、
うん、
付き合った、うん、まあ、このラジオではボーイと言われてる、
うん、
彼と別れまして、
はい、
そうで、この家は彼と過ごす、この先の人生を過ごすために買ったものなので、
はい、
別れた時点で不要になったんですよ。
言い方不要、
家が不要になったんですよ。
わかりますよ、
うん、
まあ、あの目的に沿わない居住環境になった
んですね。そう、物質になったんですよ。
なんであまりにも不要っていう感じを出す
の？なんで、じゃそのぐらいの気持ちなんです、うん、僕の中では。だから、
スパッとね、
売ってるわけで。
目的にそぐわないものは不要だもんね、マキャベリストは。
あ、怖っ出てるね。
自分でなかなか気づかないもんだね、でもね。
びっくりさ。
性質の話なんだね、これ。
あ、
いい悪いじゃないと
思って、うん、でもそうなんですよ、
うん、
その目的で買ったので、うん、例えばあの彼が出ていきますって言って、うん、で僕がここに一人住み続けることはノーなんですよね、
うんうんうん、
僕の中では、
うん、
なぜなら彼と住むために買ったので、
うん、
でそこに誰か別の人と一緒に住むっていうのもノーなんですよね、
うん、はいはいはい、
なので、
うん、
いらない、
思い出の後始末、
そう、うん、後始末って言ったらおかしいですけど、
不要と何が違うの？
ごめんなさい、不要ってちょっと残酷な、残酷っていうか、あまりにもなんかスパッとした言い方なんですけど、
うん、
自
分で言ったんだよ、
ごめんなさい、あの終了、
まあ、
この家の役目は終了したんですよ、
うんうんうん
うん、
そうね、そうだね、確かに家って役目とか役割があって初めて機能するものなので、役目がねなくなっちゃったってなると、
そうそうそうそうっていうのをやってますね。なんでこの話だったんだろう。あ、まあまあまあ、
プライベートの
話、
ロマンス以外の話、
ロマンス以外の話ね。
はい、私もその家を買ったんですけど、
うんうん、
ちょっとアイボンさんとはまた事情が
異
なっていて、
ね、うんうん、
ちょっと要素が絡んでくる要素が、
まあちょっとね、
人生において、
うんうん、
あの異なるので、それはまた別の回で、
うん、まあね、はい、別の回で話せる
範囲で
、
はい、
話していただいて、
そうですね、
うん、
はい、
キュッキュッキュッキュッ
キュッキュッキュッ、
椅子ですね、
まあ、そんな感じでまた30分今日お話
しましたけど、
どうですか、私の話引き出せた実感あります？
あります。
嘘
え、結構引き出せたと思うんです。
本当ですか？
え、ダメ、
まあ、皆さんにね、その
判断して
お伺い立てたいですけどね。
そうですね、いや、 いや結構引き出したんじゃないかな。えダメ？
いやわかんないです。どうなのかなと思って。やっぱね自分のやって喋ってることとか ね、あんまり客観的に見られないんだよね。
う
ん、
確かに確かに。はい、そう途中でやっぱり陽一さんが、うん。僕の話を聞き出そうとしてくれてるのを感じ取って、うん、こう攻守逆転みたいになった時に、うん、させるかと思って攻めたりもしてみたんですけど
突然の話の転換とかあったもんね
下手くそかっていうね
話すごい変えようとしてくるなと思ってだからスッて戻してるんだけど何も
下手くそだっためちゃくちゃ
そんな、うん、ねはいあの録音再開して3回撮りましたけど、
うん、
どうすか。
なんか
やってけそうですか。
やってけそうなんじゃないですか。うん、まあ聞いてくれる人がいればですけど、
まあまあその時々でね思ったことをただつらつら喋るだけなんで、
そうそうそうそう、
しかも何回も同じ話してるもんね。多分
ずっとね、
ずっと言い方変えてね、うん、その時々のテンションで、
うん
まあ、それでいいんじゃないですか。
いやそんなもんっすよ、
うん。
なかなかみんな。ね、いろんな考えがあるわけじゃないし、
う
ん、
そうです
多分、うん、あの世にいっぱい出てる YouTuber さんとか、
うん、
ネットラジオの方も同じ話何回もしてますよ、う
ん、聞いてもいないのに
聞いてますよ
見てもいないのに
見てます。サムネイルとか
サムネイルをね、
うん
うん、
サムネイル楽しそうと思って
大事って言いますよね YouTube ではね、
うん、そう、うん、私たち映像に頼れないから
なんか問題があるみたいじゃないですか側に。
いやそんな、
まあ、まあ別にね、
うん、
あのちょっと調べれば出てくるんだよね。
そうそうそうそう、はい、あの昔あの紙袋をかぶったバンドいましたよね。
紙袋
あれメガネの紙袋をかぶったバンドいませんでしたっけ。
メガネの紙袋をかぶったバンド、
うん、グリーンだっけ。
グリーン
あれ違う。あ奇跡の人たち。
えあの人たちって紙袋かぶってたの。
あ、違うか。え、俺何のこと言ってるの。
わかんない。
怖い。
夢？
え、
それか違う世界線。
え、だどなたかあのリスナーって言っちゃった。聞いてくださってる方でね、あの僕の言ってるバンドが何か分かった方は本当に教えてください。陽一さんも分からないみたいです。
紙袋、メガネの書いてある紙袋をかぶったバンド。
うんうん、
はあ、怖いですね。怖いことばっかり言いますね、あやこさん。怖がらせようとしてるんですか。
そんなことないんですけど、何なんでしょうね。
じゃあ怖いついでに、
うん、
アイボンさんの特技あのイントロクイズ出して今日終わりましょうか。
そうだやろうって言ってたもんね、うんうん、
あのねこの30分間つらつらと、
はい、
どうでもいい話を聞いてくださった皆さんへのご褒美として。
ご褒美なんですかこれ。
ご褒美ですよ。
当ててほしいですね、うん、ぜひ。でもここ今からやろうとしてるやつはすごい分かりやすいんで、
はい、
絶対当てられると思うんですよ。
はい、
うん、
じゃあアイボンさんの、
はい、
イントロクイズ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、いいですか。ちょっと顔見ちゃうと笑っちゃうんで、
はい、
自分で、
はい、
あまりにも変すぎて。いきます。ティアヤヤンティアヤヤンティアヤヤンティアヤヤンつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃつっちゃDun dun 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 タンタンツンタンタンタンツンタンタンタンツンタンタンタンタラタタタン。はい、一番終わりました。
アイボン幼稚のオネマス第76回も聞いてくださりありがとうございました。
好き。